岡山市議会だより平成25年8月1日夏号お届けします議会の動き発行岡山市議会編集議会運営委員会8月1日号の主な記事をお知らせします。1議決のあらまし102ページ2議会トピックス103ページ3常任委員会審査から103ページ4市議会日誌104ページ5個人質問105ページ6皆さんと市議会108ページ7在職議員表彰108ページ8会派役員の移動108ページ9次回定例市議会の開催予定108ページ10編集後期108ページ以上で主な記事のお知らせを終わります。1議決のあらまし102ページ3億5542万円余の補正予算を可決。平成25年6月定例市議会に市長が提案した議案は74件、予算案2件、条例案8件、その他64件でした。最終日の評決では、平成25年度岡山市一般会計補正予算第1号など、すべての議案について原案可決、同意しました。補正予算額は一般会計3億5407万円、特別会計135万円余を合わせた3億5542万円余の増額となり、予算総額は5281億5545万円余となりました。その1、主な議案。平成25年度岡山市一般会計補正予算第1号、ため池耐震点検・樋門電動化等を行う団体 A 土地改良事業2億4700万円、若者向け消費者トラブル防止キャンペーンや消費生活相談員研修等を実施する消費者行政活性化事業4736万円余、認知症高齢者グループホーム等への消防用スプリンクラー、自動火災放置装置等の設置に対する助成を行うグループホーム等スプリンクラー設置促進事業1637万円余、岡山市への移住・定住準備のための仮住居・お試し住宅として活用するため北長瀬瑞穂住座の追加修繕等を実施する移住・定住促進事業1500万円、三沢山地区公民館整備予定地の測量鑑定評価等を実施する公民館建設事業777万円よ、東山西条再整備事業1040万円を含む総額3億5407万円の増額。岡山市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定。仮算定保険料を廃止することにより、国民健康保険料の算定方法を分かりやすくする。岡山市クラインガルテン条例の一部を改正する条例の制定。牧山クラインガルテンに指定管理者制度を導入するにあたり、利用料金制を設ける。岡山市子ども子育て会議条例の制定。子ども子育て支援法に基づき、子ども子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況の調査・審議などを行う岡山市子ども子育て会議を設置する。訴えの提起について、平成14年度から18年度までの元職員の詐欺行為により市に損害が生じた件について、元職員に対して損害賠償請求の訴えを提起する。和解について、待機常時監視自動計測器の購入にかかる契約に関し、当該測定器メーカーらの独占禁止法違反行為により、岡山市に損害が生じたため、平成24年4月、メーカー3社を被告として、岡山地方裁判所に訴えを提起していた損害金請求事件について、相手方の一部と訴訟上の和解をする。その2、請願陳情の結果。採択した請願1件。1、先進的で新しい岡山市障害者センターの建設について。不採択とした請願1件。 1. 最低賃金引上げ中小企業支援策の拡充を求める意見書の提出について、不採択とした陳情3件。1. 陳情・請願に対する市議会の対応について。2. 住民の安全安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める意見書の提出について。3. 社会保障制度改革推進法に関する意見書の提出について。規律により採決を行った請願陳情に対する議員ごとの賛否は市議会ホームページに掲載しています。2. 議会トピックス103ページ。議場に対面式演壇や大型スクリーン等を導入。6月定例市議会から議員と市長等の執行部が直接向き合って質問や答弁を行う対面式演壇を本格的に導入し、これまで以上に緊迫感のある本会議になるとともに、150インチの大型スクリーンと55型の液晶モニター2台を新たに設置し、傍聴者の皆様にご覧いただけるようになりました。ぜひ傍聴席から本会議を体感してみてください。本会議の傍聴については市議会ホームページをご覧ください。また本会議の模様はインターネットで生中継・録画中継しています。3. 常任委員会審査から103ページ。審査の過程で特に議論となった点について委員長報告の要旨を掲載。その1、総務委員会。平成25年度岡山市一般会計補正予算第1号ほか3件の議案が付託され、いずれも全会一致で可決並びに同意すべきものと決定した。その2、保健福祉委員会。岡山市子ども子育て会議を設置。平成24年に公布された子ども子育て支援法の規定に基づき、岡山市子ども子育て会議を設置するため条例を制定する。委員、会議の委員については公募も積極的に行っていくのか。市、委員については広く市民の意見を聞くことを考慮して公募も含めて決めたい。委員、今後の具体的な開催予定は。市、議決が得られた後に早急に準備を進め、8月下旬には第1回目の会議を開催したい。委員、児童福祉法第24条第1項に、保育にかける児童は保護者から申し込みがあった場合、保育所において保育しなければならないと市の責任が明記されているが、認定こども園においても今までと変わらず市の責任を果たしていくのか。市、認定こども園についても、市として保育に責任を持つことは変わらない。委員、市の責任をこれまで通り堅持し、保育園に入れない子どもを減らしていくことを最優先としながらも、保育の質は落とさないようにしてもらいたい。その3、環境消防水道委員会。損害賠償請求訴訟の和解。待機・常時監視自動計測器の購入契約における測定器メーカーらの独占禁止法違反行為に対する損害賠償請求訴訟について、岡山地方裁判所から被告3社のうち2社との間で和解金の支払いを受けることにより訴訟を終結させる和解勧告がなされ、これを受諾する。委員、平成20年11月に公正取引委員会が排除措置命令を行ってから、市が損害賠償請求の訴えを提起するまでに約3年半も経過しているのはなぜか。市、当時は契約の相手方が談合したメーカーではなく、独占禁止法上の排除措置命令を受けない代理店であったため、損害賠償請求が難しいのではないかと考えていた。しかし独占禁止法ではなく民法上の共同不法行為により損害賠償請求ができるということで、排除措置命令を受けてから時効となる3年が経過する前に損害賠償請求を行って時効を中断した。その後半年間ほど協議を続けたが整わなかったので訴えの提起を行った。委員、和解勧告がなされていない残りの被告1社については訴訟を続行するということだが、今後の流れは。市、市の損害額が実際いくらだったのかが今後の争点となり、それぞれが主張を立証していくことになる。 25年度中には結果が出る見込みである。その4、経済委員会、ため池の耐震点検と整備計画の策定。平成25年10月末までに実施される市内780箇所のため池一斉点検の結果を踏まえ、耐震点検を実施する25箇所を選定し、その結果を受けて整備が必要と判断されるため池5箇所について整備計画を策定する。委員、耐震点検の結果を受けて整備計画を策定するというが、25年度内に完了できるのか。市、耐震点検箇所は一斉点検の結果を順次判断した上で選定していく。耐震点検の結果を踏まえ、整備計画策定へ順次移行することで年度内に実施できるよう進めていきたい。委員、想定を超える数の耐震点検が必要となった場合はどうするのか。市、現在のところ27年度までの補助事業として国から示されており、25箇所を超える場合は26年度以降もこの事業を活用して点検するよう努めていきたい。委員、漏水などで緊急対応が必要な事例を把握した場合にはどう対応するのか。市、危険な状況を把握した場合には補修対応を行い、改修の事業化までに崩壊等が起こらないよう維持していきたい。その後、建設委員会、岡山市公園条例の一部を改正する条例の制定ほか60件の議案が付託され、いずれも全会一致で原案の通り可決すべきものと決定した。その6、市民文教委員会、東山斎場の再整備、設計と施工を一括して発注する DB デザインビルド方式で実施することが最適であると判断し、事業者の公募選定契約に必要なアドバイザリー業務を委託する。委員、DB 方式における業者の選定過程には課題がある。これまでの経験を生かして留意することはあるのか。市、既存施設を稼働させながら現地建て替えを行うため、利用者の安全性に最大の注意を払う必要があるとともに、滑走路と建屋を一体的に整備し、市民にとっていい施設が安価でできるように DB 方式としている。そのため、アドバイザリー業務を委託しようとするものであるが、事業については今後もきちんと委員会に説明報告しながら進めていく。4、市議会日誌、104ページ。4月26日、防災危機管理等調査特別委員会。5月2日、ワークライフバランス調査特別委員会。14日、議会運営委員会。16日、5月臨時市議会、保健福祉環境消防水道建設市民文教委員会、議会運営委員会。17日、5月臨時市議会、総務保健福祉環境消防水道経済建設市民文教委員会。17日、都市活力大都市制度調査、ESD 低炭素社会調査、公共施設マネジメント調査、市民共同男女共同参画調査特別委員会、議会運営委員会。6月6日議会運営委員会、7日環境消防水道経済建設市民文教委員会及び同協議会、10日総務保健福祉委員会及び同協議会、11日6月定例市議会開会日、17日から24日、33人の議員による個人質問。20日、議会運営委員会。24日、議会運営委員会。25日、総務保健福祉環境消防水道経済建設市民文教委員会。27日、議会運営委員会。28日、6月定例市議会最終日。7月1日、ESD 低炭素社会調査特別委員会、2日、都市活力大都市制度調査特別委員会、3日、公共施設マネジメント調査特別委員会、12日、議会運営委員会。5、個人質問、105ページ。33人の議員が行った質問の中から、いくつかを取り上げて用紙を掲載。 その1、国際交流、教育。タイで岡山を PR。 問い、平成25年5月にタイのバンコクで行ったシティプロモーションの成果は。答え、バンコクの旅行会社やマスコミを対象にした観光セミナーに予想を上回る50名を超える出席者があり、商談ブースにも多くの相談があるなど、PR 効果は高かったと評価している。25年7月には、セミナーに参加した旅行会社やマスコミを対象とした小生ツアーを予定している。国もタイを有望なマーケットと位置づけ、今夏にも訪日ビザを免除する方向性を示しており、タイムリーなプロモーションになったと考えている。子ども相談主事の助言活動で学校園の問題解決。問い、子ども相談主事について、事業の検証と今後の取り組みは。答え、子ども相談主事は、学校園に関連した子どもや家庭の抱える問題を、教育面だけでなく福祉的視点からも支援することを目的として、各福祉事務所の地域子ども相談センターに2名ずつ、計12名を配置し、252学校園を対象に業務を行っている。学校園へのアンケート結果では、子ども相談主事の助言や活動が問題解決につながったと評価されているが、子ども相談主事との連携ができていない学校園や、相談内容への対応力の向上を求める声もあり、子ども相談主事の活動相談体制の周知や、有効な活用につなげるためのスキルアップを図っていきたい。ESD の取り組みと連携し、公民館活動による自治を活性化。問い、ESD に関するユネスコ世界会議を成功させるだけの取り組みではなく、政策立案につながるような自治の活性化を促す必要があるのでは。答え、これまで公民館では、地域の子どもと大人が一緒に取り組む環境教育のエコミュージアムや、外国人も含めた地域住民が防災について話し合う、多国籍防災会議など、住民参加型の地域活動に取り組んできた。世界会議の開催を契機として、社会教育施設での様々な事業や活動に ESD の視点を取り入れるとともに、市民参加による地域活動への支援を進めるなど、将来のまちづくりにつながるような公民館活動に取り組んでいきたい。深刻ないじめなどの問題解決のために、問い、平成24年度から教育委員会に設置している学校問題相談窓口の成果と課題、今後の取り組みは、答え、解決困難な保護者対応や深刻ないじめなど207件の学校問題に対応し、必要に応じて弁護士や精神科医等の専門家から対応方法や法的解釈等の助言を得て、多くの事案を解決に結びつけている。一方で、学校の初期対応が不十分であった事案もあり、25年度からは具体的な事例をもとに、弁護士による教職員の研修を地区ごとに実施し、初期対応力をさらに高めるよう努めている。外国語での読み聞かせ会で国際理解の裾野を拡大。問い、外国人市民への図書館サービス充実のためには、多文化サービスの視点と、日本人市民が多文化に触れる機会が大切では。答え、子どもたちに外国の文化へ親しみや興味を持ってもらうとともに、外国人市民の子どもたちとの交流のきっかけを提供するため、平成25年度から外国語での絵本の読み聞かせ会を開催する。今後も創意工夫をした読書活動を通じて多文化共生社会の推進に取り組みたい。